10月30日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先ほど上柳さんもエンディングでお話しされてましたけれども、文化庁の調査っていうね、
はい、
これメディアは結構好きでさ、
ええ、
昨日の夕方のニュースとかもさ、軒並みなんか時間をかけてさ、
うんうん、
これをやるんだよね。
そうでしたね。
御の字だとか、そういう慣用表現についてちゃんと意味が分かってる人がどれだけいるのかなんつって、まあ大体そこからですね、日本語が乱れているだとか、最近の若いもんはみたいなところにこう行こうとするのがもうこれ、常套句のようになっているわけなんですが、
はい、
俺思うのはさ、こういう問題をさ、なんかいちいち持ってくる人ってすごいなって。これ調査するのにさ、うん、
はい、
絶対そういう、こうどういう意味か知ってますかっていうのをさ、問題にするわけじゃん。
そうですよね。
さ、毎回なんかさ、形が変わっててさ、今回この砂を噛むようとかさ、
御、ね、
の字とかがさ引き合いに出されてるけどさ、
考える方もなかなか大変なんじゃないかなって思ったりもしますよね。
ようこんなもん思いつくなと思うんだけど、これどういう人が、やっぱ文化庁にはさ、
うん、
そういうのの専門家みたいのいるのかな、
んですか ね、
ね。あるいはさ、金田一先生みたいなさ、こう辞書マニアマニアって言っちゃいけないんだけど金田一先生先生をさ、
はい、
まあでも本当辞書をこうそれこそ穴の開くようにずっとこう見てるような人とかが世の中にはいるのが ね、
ね、これでこう知っているようで知らないところをこう出題するんですかね。
なんかさ、
うん、
そういうのってさ、
はい、
当てがこうやって当たりゃいいけどさ、これ当てが外れる場合もあるんじゃないのかね。どうなんだろう ね、
あね、どうなんでしょう。
これ知らねえだろうと思ってさ、
はい、
こう出したら全員知ってたと
か、意外と知ってたとか
あとこういうニュース見るといつも不安になるのがさ、自分がなんか使って言ってる言葉って本当に合ってるのかって全部が不安になるんだよね。
そうなんですよね。
そういうことさ、はい、あなたとハッピーの金曜日でさ、
はい、
引き合いに出された僕の口癖らしき、
はい、
差は去りながらって、僕そうは言ってもっていう、こうある意味逆転の接続詞として使ってんだけど、果たしてそれで合ってんのかとかね。
さっき調べたら合ってましたよ。
大丈夫だった、
ええ、
よかった。
でも私は飯田さんの口癖って差は去りながらよりも、
はあはあ、
さや当てだと思うんですよね。
さや当てね、
よく結構表現で使いませんか、飯田さん、さや当てって。
ああ、なんか確かにね、反応を見るみたいな、これは、
うん、
行為だとかいう時にさや当てとしてって使うかもな。
ですよね。
何、さや当ても実は意味違うの。
さや当ては、いやでも意味としては合ってるみたいなんですけど、今ちょっと調べてみたら、
はいはい、
歌舞伎劇の局面の一つで、
はあ、
二人の武士が往来で刀の鞘が打ち当たったことから争いとなる筋。
へえ、
そういうところから来てるんですね。
じゃあ何、喧嘩のきっかけってこと
みたいですね。
じゃあ相手の反応を見るだとちょっと文脈違うかもしれないね。要するに肩が当たるのと同じだね、うん、俺らてめえ何やってんだからっていう、こうお前当たったじゃねえかおらっていうところだよね。
みたいです。
楽しいんだよね。
そうです。なんか
ちょっと違うよな。
鞘が当たってとがめ立てすることとか、そういう意味みたいですね。
日本語って難しいね多めに見ていただければと思います、はい。さあ最新ニュースピックアップいたします。まずは速報で入ってきました、イギリスの議会下院の投票についてですね、総選挙を12月12日に前倒し実施する法案の採決を行って賛成多数で承認したと。まあその賛成多数というのが、イギリス下院の、まあこれ公式ツイッターにももう出てますが、438対20ということです。まあ労働党も含めてこれ賛成したということなんですが、解散そのものは3分の2の賛成がないとこれ可決ができないんですけれども、ただこれは議会の任期を短くする法案ということなので、動議ということなので、基本過半数の承認で OK と。まあ、ただ野党の一部、スコットランド民族党であるとか自由民主党も賛成に回るということがあってで、労働党もそれに乗っかったという形になったようです。まあ、詳しい話はね、これ今日のコメンテーター国際政治学者の細谷雄一さん、イギリス政治についても精通されていらっしゃいますので、後ほど7時40分過ぎスクープアップのゾーンでじっくりと聞いていきたいと思っております。そして新聞各紙スタジオ入ってきました。まあ、今朝バラバラという感じですね。気になるところ、毎日新聞、浸水した 9つの浄水場について、大雨での浸水の想定区域だったんだけれども、防水扉などが未設置であったと、まあ、これ耐震補強だとかそういうところを優先したということなんですが、まあ、ことと作用に水道事業というものも、まあ、人口が減りつつあると、特に地方部ではそういうところが多いので採算的には非常に厳しいということがあります。まあ、それもあって、民間の知見を生かせないかというようなことも議論になっていたんですけれども、騒さりながら、これに関してはですね、もともとその予算がどんどん縮小傾向にあると、緊縮にあるというところで必要なインフラ整備すらも滞っていたと、まあ、こうやって浸水対策が おざなりになってたじゃないかっていうのは後付けでいろいろ批判もできるんですが、まあ、これ全国578箇所対策せずとなっております。耐震も大事だし浸水を防ぐのも大事だし、これ両方大事なんですよ。これに関して、そして、水をきちんと需要に合わせたところで供給を滞りなくやっていく、そして水の品質も確保していく、全て大事なんです。全て大事で全て金がかかるということを考えるとですね、そもそも論として削く予算が足んなかったんじゃないのかというところまで掘り下げて、これは議論していかなきゃいけないということであります。まあ、足元の経済についてということを考えますと、昨日ですね、東京特部の10月分の消費者物価指数の中旬の速報値というものが総務省から発表されました。これについて書いているのは日経新聞だけなんですけれども、これ何が重要かというと、10月1日から消費税が上がりました。で、その影響っていうものが物価に対してどう出ているのかっていうのの最も新しいというか一番最初の速報値になるわけなんですね。で、経済というか消費税のことを語るといろんな批判もされます。10月1日にすでに消費税上がっちゃったんだから、それをヒステリックにずっと批判を続けているっていうのはいい加減うるさいというようなことも言われるんですけれども、これね、日本人の、まあ、ある意味悪い癖というか、昨日有本香里さんも指摘してましたけれども、決まっちゃったものは変えられないっていう思い込みがないですか。消費税は上げられるんだから下げられるはずなんですよ、景気が悪ければ。なんで 10% に上がったらもうそれが永久に続くって思っちゃうんですか。これは今景気が悪いぞ、消費税が上がるのは生活苦しいぞって思ったら、それを声に出してですね、批判をして下げさせなきゃいけないんですよ。それが我々が選んだ政府というものじゃないのかと、まずそれを一つ前提としておきたいと思います。で、その上でなんで税金の話とかっていうのをこれだけ私しつこくやるのかっていうのは、経済全体の国全体のマクロ経済っていうのが悪くなっていく、そうすると一番これ被害を被るのは若者であったりとか、あるいは老人であったりとかですね、いわゆる社会的弱者と呼ばれる人たちなんですよ。生活保護がの水準が下がるだとか、あるいは若者が学校を出て就職ができないとか、あるいは教育を受けられないとか、そういうことが後々まで響いてくるというのを就職氷河期世代は本当まざまざと見せつけられてきたと。子供の頃は、頑張って勉強すればちゃんといい暮らしができるって教え込まれてきたわけです。ところがですね、学校を出た後に就職がまずできない。就職したとしてもその就職したところで賃金は上がっていかないし、もうブラック企業なんて言葉もなかった時代です。使い倒されて疲弊していく友達とかもいっぱい見てきました。それもこれもですね、どんなに自分がスキルアップしようとして例えば留学をするとか資格を取るとか頑張ったところで全体の景気が悪いとですね、もういかんともしがたいということを身に染みて分かってきたわけですよ。で、これは残念ながらですね、高度経済成長期にお育ちになり、そして社会に出たという人たちにはどんなに言っても分からないかもしれないんですけど、周りの経済が悪いって結構辛いんですよ。で、それは正社員になっていた人も確かに辛いとは思いますが、入り口で叩き落とされた人たちは本当に辛かったというのがあるんで、弦を重ねてしまうんですね、私個人としては。で、今回の東京特部の10月の消費者物価指数の速報値、これがですね、普通は増税すると増税分が価格に乗っかるんで物価と引き上げられちゃうもんなんですが、 今回のですね数字を見ると特部で10月 0.5% ほぼ横ばいということになってます。これが何を意味するかというと、じゃあ増税の影響が軽微だったのかというとそういうわけじゃなくって、結局そもそも購買力がないから物が買えないと。だから増税されても増税される前から物買ってないわけだから、物価が動かなかったんじゃないか。あの日経新聞もですね、さすがにこれに関しては見出しに書いてます。弱い消費基地を移すはてなと。いや私はそうだと思うんですけれどもね、そう考えるとこの痛みっていうのは想定よりも相当大きいような気がしています。10月もそろそろ終わります。そろそろ実感が出てきた頃なんじゃないかと個人的には思うんですが、皆さんいかがでしょうか。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんです。取り上げるニュースですが、緒方貞子元国連難民高等弁務官亡くなりました。これについてが1本目。そしてアメリカの FRB です。金融政策を決める会合を開催しています。そしてトランプ大統領が愛する自称イスラム国の後継者も殺害したと表明と、中東情勢について、それから香港の区議会選挙、香港情勢、さらに EU 離脱に揺れるイギリス、12月12日の総選挙法案を賛成多数で承認したというニュースも取り上げていきます。文化庁の言葉の乱れの調査っていうのをオープニングでちょっと紹介しましたが、はい、ツイッターでいただきました馬さんさん、私も常々聞きたいことがあったんですよと。放送中の、CM だとかの中で無料という言葉が出てきます。飯田さんアクセント前にあって無料って呼びますよね、うん、普通無料だと思うんですけれどもと。なんか飯田さん以外のアナウンサーもそう表現するんですが、ラジオでしか耳にしないアクセントだと思います。その辺のところ教えてほしいですと、
はい、
私もうかれこれ15年経っちゃったんですけど、入社した2004年の当時の、あの時買ったアクセント辞典は無料だったんで。
そうなんですよね、無料だったんですよね。で今は無料が最初に来ているんですよ、
う
ん、はい、今のアクセント辞典手元にあるんですけど、
これアクセント辞典って複数表示されてる場合って基本アナウンサーはその前にあるやつを使えみたいなね、はい、ことあそうなんだ、
はい、
日本語って特にそうなんですが、うん、最初は頭にアクセントがあるもんでもこうどんどん人が使うようになると平板化っていって、後ろになると、うん、昔は辞典車って言ってたものが今は自転車とかね、
あと電車、
そう
電車だったものが電車になったんですってね。
電車が参りますって昔は言ってたんだけどね、
あと映画、映画、
映画だね、
映画を見る、映画を見る、
そうそうそうそう、
もう違うんですって ね、うん、
あ今無料が一番最初なんだ。
そうなんです。
いや古い人間ですね私も。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。細谷さん半年ぶりのご出演と、
はい、
ちょうどこのイギリスがいろいろ動いているところでというね。
そうですね、大変なことになってますね、
本当ですよね、後ほどちょっとその辺じっくりと解説いただこうとかと思うんですが、
はい、
まあ、イギリスというとイングランドが今度決勝に進出という、ラグビーもね、またこれも、まあ盛り上がってますけど、いろいろ心配されましたけど、結構ね、
まあ、日本でもラグビーこれ大変な人気になりましたよね、しかもまさかニュージーランドが敗れてイングランドが勝つというの
も、ね、見てますか。
いやもう家族で興奮して楽しんで見てます。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。 個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月30日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、国際政治学者細谷雄一さんです。おはようございます。
おはようございます。
細谷さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。元国連難民高等弁務官緒方貞子さんが死去。日本人初の国連難民高等弁務官として難民支援に貢献された緒方貞子さんが今月22日に亡くなっていたことが分かりました。92歳でした。緒方さんは日本初の女性国連公使を経て国連難民高等弁務官に就任、その後は国際協力機構 JICA の理事長を務めるなど国際社会を舞台に活躍されました。難民の支援に尽力された、あの子供の頃ニュースを見てると、あのコソボ旧ユーゴに入られている姿っていうのを僕は思い出すんですが、あの細谷さん、この緒方さんとの関わり合いっていうのもやっぱあったんですか？
そうですね、あの緒方先生はあの国際政治学者でもありまして、はい、あの国際政治学会の会員として、まあ、学会でもお会いしたことありますし、 あとはいくつかの研究会とかご一緒したことがあるんですが、やっぱりあの私の世代ですと、はい、あの緒方さんに憧れて国際政治学者になった人はたくさんいるんですね。やっぱりあの学生の頃あるいは高校生の頃に、まあ、緒方さんがまず女性として世界で活躍して尊敬されていると、はい、まあ、それを見てあの自分もあのもっともっと世界のことを知りたいであるとか、あるいは何か貢献したいということで、国連でもやっぱり緒方さんに憧れて国連国際公務員になった方もたくさんいらっしゃって、実はこれ日本だけじゃないんですね。海外でも緒方さんに憧れてあのそういった人道支援の世界に入ったという方がたくさんいらっしゃって、本当に世界中どこに行っても、まあ、緒方さんの名前を出して尊敬しているという方がたくさんいらっしゃる、まあ、こういう方は他の日本人ではまずいないと思いますね。
あの今日も一般紙各紙に評伝も出てますけれども、とにかく現場主義であったと。でこれその人道とかそういうところ、あの妥協なく、あの小さい体ではあったけれども5フィートの巨人というような、ね、名前もつけられていたなんて話よね。
とにかく現場主義で、やはり今おっしゃった通り、あのとにかくあの貧しいあの人たちもそうですけど、とにかく、はい、あの難民であの大変な立場にあっている方々に常にあの寄り添うということと、あとこれはまあ直接あの緒方さんがおっしゃってたのを私何度もあの耳にしたことがあるんですが、はい、あのその難民の人一人一人にあの敬意を持って接しなくちゃいけない、つまり彼ら彼女たちもやはりそれなりにそれぞれ皆さんあのプライドを持って大変な家族を持って、うん、あのその大変な境遇にあるけれども、はい、あのそれをかわいそうだから助けるんだということではなくて、うん、我々と同じ立場 の, あのいるあの同じ人間として、はい、その苦しい境遇にある人たちに敬意を持って、うん、そういう人たちが元の生活に戻れるように支援をするんだと。で特に90年代世界中が、まあ、アフガニスタンであるとかルワンダであるとか、はい、これ見捨てた時なんですね。世界中がこういう国々を、まあ、冷戦時代は米ソがアフリカとかを取り合ってたわけです、はい、ところが、まあ、世界中の国々が、まあ、自分のことだけを考えて、まあ、あの外のことに関心を持たなかった時代に、はい、特にアフガニスタンについて何度も、まあ、緒方さんは、まあ、世界中がアフガニスタンの人たちを見捨てちゃいけない、うん、まあ、世界最貧国でしたが、はい、もしも我々があのアフガニスタンの人たちを見捨てたら、あの世界が今度はあの大変な目に遭うかもしれない。まあ、実際それはあのアルカイダのテロがキャンプを作って911テロに結びつくわけですが、はい、まあ、そういった意味で常にあの警告を発していながら、やっぱり我々はそれを十分にあの聞いてこなかったんだと思うんですね。
これ、まあ、緒方さんもお勤めになった国連というものがどんどんと形骸化しているというふうなことも言われてますよね。こういったことっていうのは緒方さんもどういうふうにご覧になったんでしょうね。
あの今、まあ、トランプ大統領非常に国連に対して敵対的な姿勢を示していて、 で、まあ、こういった多国間の国際機関が今形骸化している WTO とかもそうですし、はい、うん、核の不拡散も今大変な危機にある、うん、まあ、これは、まあ、緒方さん今回亡くなられましたけども、はい、ある意味では非常に象徴的な、あの、もしかしたら、あの、タイミングでいらっしゃったのかなと思いますね。
うん、何かこう身を挺して国際平和であとか人道ってものをこう守ろうとしたっていうのは、まあ、ルーツの部分っていうのもあってんですかね、
やっぱり我々はその精神を受け継いでいかなければいけないということなのかもしれないですね。
はい、ついでご冥福をお祈りいたします。まずは緒方貞子さんについてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さん。取り上げるニュースこちらです。アメリカ FRB 金融政策を決める会合を開催。アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会は29日から金融政策を決める連邦公開市場委員会が始まっております。中国との貿易摩擦などを受けて景気悪化のリスクに先手を打つため3回連続の利下げを決める公算が大きいとみられております。2日間の日程で行われまして、日本時間の明日31日の未明午前3時に結果が発表されるということなんですが、これトランプさんはもうマイナス金利もやれみたいなことを言っている。さあアメリカの経済の先行き、米中関係どうなってきますかね。
あの、もともと共和党政権は非常に、はい、あの、やはり経済に強いんですよね。やはり減税をして、あの、景気を、あの、優先するということで、
はい、
まあ、あの、民主党政権よりもある意味では非常にオーソドックスな、あの、その経済政策が強い、あの、政権というふうに一般的に言われていて、
はい、
ですから、まあ、日本ではあのトランプ政権非常に批判されることが多いですけれども、うん、経済だけ見ると比較的あのエコノミストの方でも、はい、今のアメリカ経済好意的に見る方も多かったと思うんですが、うん、問題はこの米中の貿易摩擦ですよね。
はい、
やはりちょっとトランプ大統領、つまり共和党政権が、あの、比較的オーソドックスなあの経済政策を取るのに対して、トランプ大統領はとにかくこの貿易に関して中国と、うん、あの、対決路線で、これは、まあ、もちろん、あの、その政権全体で議会でもあるいはホワイトハウスでも強硬な路線を取っている人が今主流になりつつあるんですけども、
はい、
まあ、そうしますとこの対決路線ということになりますと、当然ながらこれ世界経済が不安に向かってきますよね。ですから、あの、比較的経済政策に対してアメリカの市場が好意的な、あの、反応を示していたのに対して、
はい、
一方ではこの米中の貿易摩擦が世界経済に悪い影響を及ぼすということが、まあ、避けられないのではないかというような不安が、これが今せめぎ合っている状態なんじゃないですかね。
まあ、ちょっと前までは経済で結びついていれば、あの、国際関係は、まあ、最終的には安定するんだというような言説もありましたけど、やっぱりここへ来てこの二国間の対立だったりとかそういうところに引っ張られるっていう形になっていくんですかね、これから先は。
そうですね、あの、まあ、オバマ政権までは、
はい、
まあ、短期的なアメリカの利益を考えて、やはり、あの、中国とは一定程度以上対決しない方がいいということを考えていたわけですが、ところが、あの、中長期的に見ますと、
はい、
まあ、例えば中国の、あの、知的所有権、知財であるとか、あるいは、あの、技術の強制移転のように、これ長期的に行くと、あの、中国経済がアメリカを抜いてしまうのではないか、
はい、
まあ、それつまり自由貿易という名のもとに中国がルールを破って経済活動して、うんうんうん、このまま放置していたら、
はい、
アメリカが損するばかりではないか、まあ、こういった考え方が今アメリカで主流になりつつあると思うんです。ですから、このまま放置してアメリカ経済が中国に搾取され続けるのを止めて、何としてでもやはり圧力をかけて中国の行動を変えさせる、
はい、
まあ、そういった考え方が今アメリカの実は、あの、議会でも、あるいはメディアでも、
はい、
あの、主流になりつつあるということだと思いますね。
これに関してはだ、もう、あの、党派を問わずこの形になっていくっていう流れは、これそうそうは変わらないって感じですか。
そうなんです。これは非常に奇妙なことで、実はですね、トランプ大統領よりも、あの、議会の方が対中強硬路線なんですね、
は
い、で、これどういうことかって、先ほど申し上げたような形で、実はトランプ大統領はディールで最後自分がまとめ上げたんだということで情報を引き出して合意をしたい、
はい、
ところが議会をはじめとして、これが中長期的に中国との競争になるから圧力をかけ続けるべきだと。 でそのあたりの考え方が混在していることによって、はい、果たして今の米中貿易摩擦が着地するのか、あるいは長期的にもつれ込むのかということが、うん、おそらく今アメリカの中で見えない、それが先行きが不安になっていることだと思いますね。
で翻って日本も考えたいんですが、その対中関係というものをなんか雪解けムードみたいな感じでまた経済界がどんどん投資するぞみたいなことになってますけれども、これアメリカの姿勢とはだんだん離れていってるような感じもあるんですが、どうですか？
おっしゃる通りです。先週私はワシントン DC で向こうの、会議に出て向こうの人たちといろいろ意見交換してたんですが、
はい、
まあ、今やはりアメリカの中ではこの日本の、うん、対中、まあ、彼らから見た融和路線に対する苛立ちが非常に強いんですね。
ほ
う、つまり歩調が完全にずれてると、
はい、
で昔はオバマ政権の時はアメリカが中国にある意味では融和して日本が尖閣諸島で強硬だった、ところが今はアメリカがどんどんどんどん国全体として強硬になる中 で、
はい、
で中国は当然ながらアメリカと対立してそれに対する不安がありますから日本を味方につけたいわけですね、
はい、
そうすると日本を味方につけるためにもう今の中国はほとんど歴史問題領土問題でこれを表に出さない、まあ、水面下でいろいろな行動あるんですが、
はい、
それによって日本もある意味では対中融和ムーブ、日中接近のムードがあるわけですよね。でそれに対して日米がやはり歩調が合ってないんですね、まあ、そういった批判がアメリカの中では強まっているようなところもありますよね。
まあ、アメリカサイドから見ればいやそうは言ったってお前日本人だって何人も拘束されてるじゃないかとか、そういうことまで考えると果たしてこれでいいのかって、それはなんか国内でも少しずつそういう意見の人は出てきてますけれども、まあ、メディアなんかは基本的には融和一辺倒みたいな感じになってますね。
そうですね、安倍総理がつい先日に大木山訪日していた副主席と、はい、会談をした際に北海道大学の教授が交留されていることについて、まあ、正したわけですね、
はい、
でこれは非常にある意味では適切な、つまり単に殴られ続けてもそれもまま日本は放置するのではなくて、やはり日本の国民の安全が損なわれるようなことがあれば、はい、日本政府としてはやはり中国に対してきちんと正していくと、まあ、そういった姿勢、つまり中国に対しては是々非々で、やはり私は日中友好というのは進めるべきだと思いますけれども、それは無条件で譲歩するのではなくて、
はい、
やはり言うべきことを言った上でしかしながら中国との関係を改善していくことが日本の利益である、まあ、そのバランスを考えながら進めていくということがより一層重要になってくると思います
ね。あるのは国益とごめんなさい、いうところなんですね。
おっしゃる通りですね、はい、
では続いて2つ目こちらです。トランプ大統領がアイシル自称イスラム国の後継者も殺害したと表明。アメリカのトランプ大統領は29日ツイッターで死亡したアイシル自称イスラム国の指導者バグダディ容疑者の後継者についてもアメリカ軍が殺害したと表明しました、ただ名前は明らかにしておらず具体的にどの人物を指しているかは不明です。ということで、まあ、この中東情勢がどうなっていくのかというところですね。一気に動いてきた感じがありますが、
はい、先ほどのお話のようにやはり米中のその貿易摩擦で今世界経済が非常に不安になっている。これアメリカにも入って帰ってくるわけですね、
はい、
で来年アメリカ大統領選挙ですから、
はい、
そうしますと今トランプ政権実はほとんどいいニュースがないんです。まあ、そういった意味で来年の大統領選挙に向けて、
はい、
まあ、一つでもトランプ大統領としてはやはり何か成果を見せたいわけですね。まあ、そういった意味では、まあ、この数週間数ヶ月トランプ政権として、
はい、
まあ、このバグダディを、まあ、捕まえるあるいは殺害する、これ何があっても優先したい重要な目標だったと思うんです。そういった意味では、まあ、トランプ大統領としては、
はい、
まあ、今回のこの報道をですね、まあ、ある意味では、まあ、大々的に演出をして、成果として、
はい、
偉大な大統領としてこの世界最大のテロリストを我々は見事に拘束殺害したんだということで突き止めたんだということで、
はい、
まあ、これを、まあ、非常に うまく選挙に使えるというような意図が非常に強く見られますよね。
これただその発表しただけじゃなくて、いろんなサイドの情報というか状況みたいなものがどんどんこう出てくるっていうのは、やっぱ全体としてもっと演出したいっていうのがあるんですか。
そうですね、特にシリアから の,、はい、北部から米軍の撤退によって、クルドの問題でトルコとの間で戦闘が始まりましたよね、はい、今落ち着きましたが、あの問題をめぐってアメリカ国内では、はい、やはりトランプ大統領の質を問う、指導者としてあまりにも無責任ではないかという批判が受けているわけです、はい、もちろんこれも積極的な部分も多少あると思いますけれども、それに対してトランプ大統領、これタイミングが絶妙なんです。つまりはもう世界最大の危険なこの通称イスラム国のバグダディ容疑者を、捕まえた、そして殺害したんだということで、はい、もうこれで危機がないから、だから米軍を撤退、とにかくトランプ大統領はもう米軍を中東から撤退させたわけですね、
はい、
朝鮮半島からも撤退させたわけです。ですからもう世界最大 の, テロリストを突き止めて殺害したんだから、もう安全だと、つまり自分のこのシリア北部からの撤退は間違ってなかったんだ、そういった意味でも、この批判に対して今回のこ の,、はい、バグダディ殺害を非常にうまく、利用したいという思惑があると思いますね。
これ会見の中ではトルコやロシアっていう名前も挙げて、その辺とも連携してたんだっていう、なんかロシアゲートそのものも全部吹っ飛ばそうみたいなのもあるかなと思ったんですがね。
そうですね、やっぱり今のトランプ大統領の考え方は、もう中東はトルコとロシアに任せると、自分たちはもう撤退するんだと。で、実はこれも大変な変化で、1950年代にイギリスからアメリカへと中東での派遣国が変わったわけです。今それに変わる変化が見られると思いますね、
はい、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。香港区議会選挙。香港政府は昨日11月に実施する区議会選挙、地方議会選挙に出馬を届け出た2014年の民主化運動、雨傘運動のリーダーだった、江志鋒氏、ジョシュア・ウォン氏の立候補を認めない決定を下しました。香港政府は香港を中国の一部と定めた基本法に反すると理由を述べております。香港の独立を支持するかっていう質問に対してはノーと答えていたんですけれども、政治的にこれは却下されたんじゃないかと、おそらくそうだと思いますが、言われております。香港情勢、こうどうご覧になってますか。
そうですね、もともとはこれご存じの通り一国二制度、香港ではあくまでも、その極めて高度な自治を認めるということで、これが香港返還の時のもともとのイギリスと中国との条約上の合意だったわけですね、
はい。
ところが今もう中国とイギリスは完全に国力が逆転して、ほとんどこの問題に対してイギリスは批判をしてないわけですね、
はい。
でそれに対して助けがない、そしてアメリカもまた今世界中から影響力が後退している、先ほどの中東でも、アメリカに代わってロシアとトルコが影響力を拡大していると申し上げましたけども、
はい。
同じようにですね、香港を含めて、台湾もそうですけども、アメリカの影響力が後退すれば、それと合わせて中国の影響力は拡大するわけですね、
はい。
つまりは今までの中国の統治下にあった地域を超えて この中国の意向というものが反映される、はい、まあ、先ほど の、まああの北大教授 の、 あの交流もそうですし、この香港の選挙もそうですけれども、まあ、中国の意にそぐわない人に対する中国のある意味では通常の我々が考える法の支配を超えた圧力がかかってきている。でこれが今度はですね、おそらく東南アジアまで広がると思うんですね、
は
い、今香港で起きていることが、はい、あのさらには一帯一路で中央アジアであるとか、あるいは場合によってアフリカにまで入っていくと。でこれが世界中に広がっていくわけですね、
はい、
でそれを押し戻せるかどうか、つまりは中国の国内で、まあ、中国がどういう行動をするかということは、まあ、あの中国の事情なんですが、言ってみれば香港はそのグレーゾーン、つまりは中国一国、あくまでもあのその中国 の、 あの国内ということになってますけれども、はい、同時に一国二制度で、まあ、高度な自治を容認するはずなわけですから、まあ、それと明らかに反する今回のような中国の行動に対して、まあ、もちろんこれは中国の行動というよりは香港政府ということなんですけれども、
はい、
まあ、ますますこれはデモがエスカレートすると思いますね、まあ、瀬戸際にいるというのが彼らの認識なんじゃないですかね。
まあ、そのデモで、まあ、今まではまあマスクだとかをこうつけていたんですが、それすら禁止だということになってしまった、まあ、そうじゃなくてもその香港の警察の取り締まりというか、まあ、拘束の仕方っていうのがあまりに無茶すぎると、まあ、あのほとんど丸腰の市民に対して実弾発砲したりとかもするわけですよね。これどんどんとなんかあの香港警察も中国化してるというか、そんなところもあるような気がしてならないんですが。
そうですね、あの中国はあの顔認証で、
はい、
あの今回のデモでもですね、香港であの伝統があのたくさん壊されてるのをご覧になったと思うんですが、あれは伝統にですね監視カメラが埋め込まれてるんですね、はい、でつまりは中国と同様に香港でも多くの監視カメラによってあの市民の行動がほぼ完全に把握されている。で、はい、それは、まあ、あのマスクをするというのは顔認証から避けるということも当然あるわけですね、でそれができなくなってくるということになりますと、これも丸裸で香港の人たちがこの中国の監視にさらされるということになりますから、まあ、それに対するですね、今どこまでこの中国の影響力の浸透を許すのかということで、はい、まあ、あのこれをこれ以上、つまりは、まあ、あの土俵際で許してしまったら、
はい、
やっぱりあの自分たちの自治が失われるというような、あの非常に強い恐怖心を今あの抱いてると思いますよね。
で、まあ、その押し戻せるかどうかってやっぱり、まあ、アメリカのこう行動にもかかってくるところあると思うんですが、あの制裁リストの会社の中にハイクビジョンという会社が入りましたよね。あの会社ってそのまさに顔認証とかをやってる会社ってことになるんですよね。
あの、まあ、例えばそのアリババのジャック・マーが中国の共産党員でということで、あの随分とあの実は中国の多く の、 あの IT 企業が、あの相当程度我々考えている以上に共産党政権と結びついていたということがこの何年かでかなり報道されていましたけれども、まあ言い換えたら中国はあのなぜ例えば 5G もそうですけど、ここまであの科学技術が発展したかというと、それは国内を統治するために必要なもので、結局科学技術が発展している部分もあったと思うんですよね。で逆に言うとアメリカとか日本ではそこまで国民を監視する必要がないですから、まあそういったシステムが発展してない部分もあるのかもしれません。まあそれだけの要因ではないと思いますけれども、まあしたがってその中国型の統治、まあこれあのデジタル権威主義というふうに今呼んでますけれども、まあこれが世界中に実は一帯一路で広がってるんですね、
はい、
言い換えると、まあ、個人の自由や人権を守るというような、まあ、西側の日本やアメリカヨーロッパのようなリベラルデモクラシーが今大変な危機にある、つまりは後退してるわけですね、はい、でこのことは世界の中で大きな傾向としてこれからも続いていくだろうと、自由民主主義は後退し権威主義が広がっていく、まあ、その一つの象徴がこの香港の事例だと思いますね。
民主主義の後退については後ほどイギリスの話でまたお話しいただこうと思います。教えてニュースキーワード、今日は香港区議会選挙でした。さあニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。そらジローさん、足立区の方、トランプ大統領としてはバグダディ容疑者殺害のタイミングベストだったんでしょうが、これに関して愛する自称イスラム国沈黙してるってのも不安をあおる感じですよね。別の存在が出てくるんじゃないかと。
それは十分に報道でもされてますし、その可能性ってあると思います、はい、まあ、一方で先ほど申し上げた通り、もしも中東でロシアと、うん、トルコの影響力が広がると、うん、これは権威主義的な、まあ、ある意味では人権を無視したより強固な対テロ政策をといいますから、
なるほど、
効果もあると思います。
今朝のコメンテーターは国際政治学者細谷雄一さんです。引き続きよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イギリス議会下院で12月に総選挙を実施する法案を可決。イギリス議会下院は現地29日、ジョンソン首相が提出した総選挙を12月12日に前倒しする法案の採決を行い、賛成438、反対20の賛成多数で可決しました。EU 離脱を争点とする総選挙の実施が確実な情勢です。先ほど5時半ごろに、ね、速報が入ってきましたが、これによって、イギリスの EU 離脱が動いていくのかどうなのか、細田さんどうご覧になりますか。
もう大変な混乱ですよね。これ なぜこういうことになってしまったのかということなんですけども、はい、まあ、簡単に言えばもうイギリスが EU から離脱すれば、まあ、経済的に大きなダメージを受けるということはもうこれはっきりしているわけですね。で一方で、まあ、国民投票で出るということを言っちゃった、
はい、
でそうしますとメイ首相はどうにかして離脱をしながらもダメージコントロール、ダメージをしない方法を考えていたわけですけれども、はい、まあ、これが否決されたわけですよね。でボリス・ジョンソン氏はメイ首相と違ってもう一貫してこれ、まあ、離脱ということを、まあ、キャンペーンしてましたから、
はい、
で10月31日までに、うん、もう何が何でも離脱すると、
はい、
もう命を懸けて離脱して、もしも離脱できなかったら自分は、うん、その溝で、のたれ死んでもいいんだと、ということを言ったわけですね、
はい、
でとは言いながら、うん、過半数40議席割れてますから、
はい、
普通に考えたらどうやってもこれ議会取らないわけですよね。そうするとジョンソン氏としては悪いのは全部 EU と労働党だというふうなストーリーにしたかったわけですね、
はい、
で悪者にして、そして総選挙で勝つという戦略ですね。でも最初からこれも一貫してるんです。とにかくは自分たちは悪い、自分たちはもう離脱するための最良の、はい、政策を取ってるけども、それを EU と労働党が邪魔してるんだと。でこの物語が国民に受けて、はい、今もう保守党の支持率は 40% までいってるんですね。ずっと上がってるんです。労働党は落ちて今 24%、
はい、
でもうこのまま選挙に突入して勝つというのは、これがもうジョンソン氏の戦略なんですね。で労働党はそれを止めるためにいろいろな方法を、まあ、取っていたわけですけれども、
はい、
まあ、そういった意味では、まあ、ジョンソン氏のペースで今政局が動き始めたという感じはちょっとしますね。
これそうすると、まあ、EU 離脱、まあ、それが国民投票ではそういった結果になったわけですけれども、その流れでこのままじゃあ1月31日離脱っていうのが今度は濃厚になってくるって感じですか。
なぜそうですね、その労働党がじゃあ認めたのかということなんですけども、はい、まあ、労働党からしてみますと、10月31日までに絶対に離脱すると、でバットもなければイフもない、
うん、
あらゆる利用がなく離脱するということを言った。もう労働党としては、はい、もうとにかくボリス・ジョンソン首相嘘つきだということでこれ責められるというふうに今考えているわけですよね。ところが、はい、今先ほど申し上げたような世論調査では、保守党が完全に今リードしてますから、労働党が割れてるんですね。総選挙するべきだっていう考え方とするべきではないという考えに割れてまして、
はい、
まあ、それで今少しもたもたしていたわけですが、まあ解散総選挙ということになると、これ3分の2の議席が必要で、
はい、
3分の2はこれなかなか取れないんですね。で、もうとにかくこの1ヶ月2ヶ月はイギリス政治の常識でないことばかりが続いている。これ女王の特権を使って議会を停止するというこれありえないこと。でこれも
9月にありましたね。
そうですね、最高裁で違憲というふうにされましたけども、はい、今回も同じように実は3分の2で28日これ否決された後にですね、29日翌日、はい、昨日ですけども、総選挙、つまり過半数の、つまり解散総選挙ではなくて、総選挙をやるかやらないかという法案をかけて過半数でこれ通してるんですね。ですからこれもまた非常に奇妙なことでして、
はい、
でこの後、まあ、おそらく労働党はこれ賛成すると思うんですが、まあ、これからはとにかくもうイギリス政治は選挙のことだけを考えてお互いを傷つけ合うということで、まあ明政権、明首相の時のような、
はい、
どうやって経済的なダメージを 抑えるかということが今ほとんどなくなってしまっている、うん、これはイギリス経済にとってもあるいはあの日本の企業にとっても非常に不安が大きいと思うんですね、うん、
これしかしあのイギリスの、まあ、議会の議員の方々っていうのもそれぞれの、まあ、地域を代表しているわけですよね。そうするとその経済的な苦境っていうのが自分たちにダイレクトに跳ね返ってくるぞっていうのも、まあ、分かってるっちゃ分かってる。
あの結局この前の、あの保守党から30人程度離脱しました、
はい、
でそれはやはりとにかくあのこのまま突っ込んでいったらイギリス経済が大変なことになるという危機感を持って、まあ、あのジョンソン首相に反対して、まあ、つまり合意なき離脱というのは何が何でも避けなくちゃいけない、はい、まあ、それで結局彼らは反対して離脱あの保守党を除名されたわけですね、
はい、
まあ、そういった意味で今、まあ、イギリスの中で比較的あの理性的にあのイギリスの国益を考えて議論するような中道右派と中道左派がどんどんどんどんいなくなってるんですね。で過激な主張するかなり の、まあ、あの右派的な議員左派的な議員に二極化してまして、
はい、
で実はこれアメリカもそうなんですよね。エリザベス・ウォーレンあの候補大統領候補は、はい、民主党の候補は、まあ、あの民主党の中で一番左の一人ですからサンダースしますよね、はい、で一方ではあの共和党もどんどん右傾化していくということで今先進国でですね政治が中道勢力が埋没して、
はい、
過激な議論が好まれるというそういうような傾向があると思いますね。
まあ、これ民主主義というものが形が変わってきてるっていうことにこれなるんですかね。
そうですね、やっぱりリベラルデモクラシーが従来はあの合意つまりどうやっていろいろな、うんうん、条件、まあ、いろんな立場の人がいるし考えの人がいる利益があるそれをどう調整するかということが政治の目的だったわけですが、
はい、
ところがこれイギリスもこれ完全にイデオロギーの戦いつまり保守党の中で保守党のあの中道右派の人たちはどうにかイギリスの国益利益を調整しようという考え方なんですね、
はい、
でこれは非常に歯切れが悪いんです。
あ
それに対して最も右派の人たちは強硬に正義を語るわけですね、
はい、
でこれが国民にやっぱり受けるんですよね。でそうすると今はあの保守党が完全に党内の右派があの牽引しているという形になってますよね、
はい、
まあ、中道右派の中道派の人たちが、まあ、ある意味では除名させられているということになってますよね。
まあ、これその世界中でそういう動きになってきたっていうのはその先ほどのお話で一方で権威主義的なデジタル権威主義がこうどんどん高まってきているとそれに直面するとやっぱり歯切れのいい言葉っていうのに引っ張られてしまうというかそういう部分があったりするわけですかね。
そうですね、さらに言うとやはりアメリカでもイギリスでもあの自由民主主義は大変に混乱しているこれを中国やロシアが繰り返し国内でアピールするわけですね、はい、
うん、
であのプーチン大統領はもう自由主義というのは終わったんだということを言うわけですね、
はい、
で逆に言う、まあ、あの中国政府は民主主義の帰結がブレグジットとトランプ政権だということを言うわけですね、
うん、
でそれに対してむしろ中国の方が経済成長してるじゃないかと、
はい、
でこれがやはり途上国でやっぱり大きなあのインパクトがある説得力があるんですよね、
うんうん、
ですからやはりあの、まあ、イギリスもアメリカもそうですけれどもあの難しい問題を調整してどうにかやはり国益というものをきちんと実現をしていかないと、
はい、
これ単に国内の問題だけじゃなくて世界の中でやはりリベラルデモクラシーというものに対する信頼が今大きく後退しているんだと思うんですね。
あのプーチン大統領のインタビュー FT の単独でしたけれども、はい、ちょうど G20 が大阪で行われている、そのタイミングでドーンと出たと、あのインパクトってすごかったですね。
やっぱり大きな流れを読んでるんだと思いますね。ちょうど実は私あの先月ロシアでプーチン大統領に会って直接質問する機会もあったんですけども、
ほうほう、
もうあの去年までと違ってですね、ほとんどもうアメリカに触れないんですね。つまり去年まではあのバルダイ会議というところでずっとアメリカを批判してたんです、
はい、
ところがもうアメリカやイギリスは自滅していると、
うん、
もはやまともに論じる意味もないというぐらい、うん、あのまあ、イギリス政治とアメリカ政治の混乱というものを見下しているわけですね、
はい、
でこれはやっぱりあれですね、あのアメリカとイギリスがもう一度このリベラルデモクラシーの強さというもの、そしてリベラルデモクラシーの下でやはり経済成長というものを進める、もちろんロシアの経済というのは今 GDP 韓国よりも小さいですから、 大変な困、まあ、あの困難の中にあるんですけども、うん、やっぱりこういう政治的な混乱というものがあの世界の中でマイナスの影響を与えているということもあるんだと思いますね。
うん、その中国とロシアが同盟をこれから組むんじゃないかみたいなことが昨日共同通信がちょっとあの夕方ぐらいに打ってましたけれども、もうその価値観のこう対立、路線対立みたいなものが今後もどんどん深まっていくってことになるんですかね。ま
あ、そこで重要になってくるのは実は日本と EU なんですね。
あ、
でちょうど今年日 EU の、 あの EPA、
はい、
経済連携協定が合意されましたが、うん、さらには TPP もこれ実現、はい、日本のリーダーシップで実現したわけですよね。うん、ですから多くの人たちがこの自由民主主義の実は運命っていうものはかなり程度日本があの左右する、日本がある意味ではあのこの自由民主主義というものの強靭さというものを証明しないといけない、そのためにやはり日本経済が強くないといけないと思うんですね。はい、政治的な安定と経済的な強さ、
はい、
で経済的な強さという面でやはり世界から日本は不安が見られていますから、まあ、それを取り戻すことによってやっぱりあのリベラルデモクラシーの強靭さというものをこれから、まあ、示していかなければいけないと思うんですけどね。
はい、イギリス議会の話からちょっと地球を俯瞰するようなお話までいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページご覧ください。